現在時刻は午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎周波数 76.3MHz 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています。さあこの時間イブニングワイドでは毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いしています。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて今日は岡崎市民病院の脳神経外科統括部長でいらっしゃいます有馬徹さんにお越しいただきました。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は脳卒中、知っておきたい脳卒中予防のお話をテーマにお話ししていきたいと思うんですが、はい、まずは脳卒中というのはどんな病気なんですか？
はい、脳卒中というのはですね、脳血管障害というふうにも言ったりしますが、はい、大きく2つに分けられます、
はい、
1つは、脳の血管が詰まってその先に脳の血液酸素が運ばれなくなってでそれによって脳が死んでしまう壊死と言いますけれどもそういったことで起こる脳梗塞とあとはですね、脳の血管が、血圧に耐えられずに血管が破れて出血してしまう脳出血あとはもう一つ、脳の動脈瘤というものが破裂して、脳の表面に血液が広がるくも膜下出血というこの大きな3つあのからできていますね。
はい、聞いているだけで大変恐ろしいなと思うんですが実際になる方はどのぐらいいらっしゃるんですか？
ですね、はい、年間今我が国で約29万人というふうに言われていましてその中で、新たに新しく発症する方がだいたい22万人で再発の方がだいたい9万人ぐらいというふうに言われてまして、
はい、
うちの岡崎市民病院ですと、はい、昨年1年間に、脳卒中で運ばれてきた方っていうのがだいたい約、800人程度ぐらい、はい、いる計算になります。
そんなにも多くの方がこの脳卒中という病に侵されるということなんですね。
はい、そうですね。
もし脳卒中になってしまった場合なんですが、
はい、
どんな症状になるんですか？
はい、脳卒中の症状なんですが一番多いのが、はい、肩麻痺、麻痺、力が入りにくくなるという症状です、はい、あとは呂列が回りにくい、喋りにくいという症状であったり、
はい、
失語と言いますけれども、言葉がうまく自分で話せない、さらにひどいものになると意識障害といって全く意識がない状況でということもいらっしゃいます、
はい、自覚症状ですとか周りの方が見て分かるような症状というものはどんなものがあるんですか？
そうですね、アメリカですと、
はい、
ファーストと言いまして、
はい、
ファストっていうのは迅速という意味なんですけども、はい、FAST F っていうのはフェイス、顔ですね、
はい、
旗から見た時に顔が曲がっている、あとは腕を上げて見させた時に腕がこうだらんと下がってしまうというような症状、はい、あとは普段と比べて喋りがおかしいなと思ったらすぐに病院に駆けつけようとそういうような啓蒙活動っていうのが、行われていまして、
はい、
他人が、そういうふうに気づいてあげるっていうことが大事だと思います。
例えばなんですけれどもよくちょっと頭が痛いと言って、はい、眠りについた人が、はい、翌朝起きてこないですとかね、
はい、
そんな話も聞くんですけれども、
はい、
そうした形で接している人がなかなか気づきにくいということはあるんですか？
そうなんですね、一番いいのは目の前で倒れて、
はい、
で、すぐに運ばれてくるっていう方の場合ですと病院のこちら側としては治療の選択肢が非常に多くなります、
はい、
時間が経ってしまいますと脳の障害っていうのはどんどん進んでしまいますので、
はい、
なので結果的にはやっぱり、予後が悪くなる後遺症が大きくなるというような傾向にあるのが実際です、
年齢としてはいかがなんでしょうか、はい、何歳以上の方がなりやすいなどありますか？
ですね、大体動脈硬化を基盤にして起きることが多いものですから、
はい、
大体50歳以上の方が多いです。ただ最近ですとかなり、40代であったりそう若年者の脳卒中というのも増えてきているというのは実際です、
だから若いからならないということはないということですよね。
そうなんですね、
用心が大変必要だと思うんですが、
はい、
もしも こういう症状があったら必ず病院に来てというような症状、気をつけるべきことは何かありますか？
あのですね、まずくも膜下出血に関して言うと、はい、頭痛なんですが、まあ、実は頭痛というのはあの現代病というかかなり多くの方がいらっしゃいますけれども、あの吐き気を伴うような突然の頭痛、あとはあのよく一般的に言われるんですけど、そのバットで殴られたような突然の頭痛というようなことを自覚されたら、まあ、すぐに来ていただくということですね、はい、であとは、脳梗塞に関して言うと手足の力が入りにくくなったり、ちょっとでもおかしいと思ったらですね、あのすぐに来ていただきたい。あのよく心筋梗塞とか、あと脳卒中、あのくも膜下出血、痛みがありますから、はい、そういう方は、まあ、すぐに救急車呼んで来られる方が多いんですけれども、脳梗塞に関して言うと痛みがないものですから、もうちょっと様子見てみようとか、はい、週末だから週明けまで待ってみようとか、まあ、そういうようなあの方がいらっしゃって、実はあのもう本当に1分1秒早ければ早いほど脳梗塞の治療としては、はい、あのいいものですから、はい、あの少しでもおかしかったら、うん、あの119番呼んであの病院に行くということがいいかと思います、
はい、あのこれもドラマなどではよくあることかなと思うんですが、はい、例えばみんなで楽しくお酒を飲んでましたと、でその時にある方が急に倒れて、はい、いびきをかいて寝始めた、
はい、
あーお酒に酔ってるんだなと思っていたら実はそのまま亡くなってしまったなんてね場面を見たことがあるんですけれども、はい、こういうのって実際にありうるんですか？
時々そういう方いらっしゃいます。はい、あと自宅でも例えばお酒飲んで来て帰ってきたからこれお酒で酔ってるんだなと思ってみたら、実は翌朝になっても起きてこないとか、そういうことがありますので、あのやっぱり違っててもいいので、やっぱり少しでもおかしいなと思ったらあの病院にかかられるというのが、まあ、いいんじゃないでしょうか。
わかりました。だからあの決して私たちの周りに起こらないことではないということを自覚しておくということですね。
そうなんですね、はい、
それから普段私たち例えばあの手足年取ってくるとなかなか力が入りにくくてなんていう話も聞くので、
はい、
そういった自分の症状といいますか、はい、自分の体の衰えですとか、はい、あるいは普段どういう状態なのかっていうのをしっかり知っておかないといけないってことですね。
そうですね、なのであとはまあ脳卒中っていうのは、まあ、いつあの誰にでも起こりうることなので、はい、脳ドックですね、脳ドックっていうのを受けていただくとそれなりにリスクといいますか、はい、そういったことがその推測できますので、ぜひお勧めしたいと思います、
はい、あの予防する手立てはあるんでしょうか？またどんな人がかかりやすいのか、このあたりも教えてください、
はい、まずはどんな方に起きやすいかといいますと、やっぱり生活習慣病ですね、
はい、
高血圧、血圧が高い方、血糖値の高い糖尿病の方、
はい、
あとコレステロールの高コレステロール血症の方ですね、あとタバコを吸われる、あと肥満の方、
はい、
っていうのがこれは心臓病においてもそうなんですけど脳卒中のリスクファクターというふうには言われています、
はい、肥満の度合いとしては例えば軽度の肥満の方もね結構いらっしゃいますけれども、はいはい、そちらもちょっと危ないよっていうことですか？
そうですね、まあやはり運動をしていただいて、
はい、
うん、いわゆる標準体重というものを意識した体重管理というのをお勧めします。
なるほど。だから健康管理ということで言えばもうおそらく食生活、それから睡眠、そして適度な運動ということが言えると思うんですが、
はい、
なかなか現代人ですとこのあたりバランス取るの難しいですよね。
そうですね、うん、で運動をすれば、
はい、
リスクが下がるっていうのは頭ではもっと分かってると思うんですけれども、はい、実際どれぐらい運動すればいいかということですよね、
はい、
で、面白いデータっていうのがありまして、例えば1日1時間歩けば脳卒中のリスクは 30% 下がるとかですね、はい、あとは例えば1日25分歩くだけで、はい、寿命が最大、7年間延びるというような、
すごいですね、
そういうようなこともあの言われています、
はい、
なので、まあ、そういったことを、まあ、なんですかね、頭に置いてというか生活されてくるといいんじゃないでしょうかね、
はい、岡崎ですと幸いなことにと言いましょうか、はい、岡崎の駅伝ですとかね、
はい、
あるいはマラソンといったものがありますから、こうしたことに挑戦をしようという方は日頃から運動されてると思うんですが、
はい、
ね、忙しくて運動しようとは思っているけれども実現に至ってないという方が問題ですよね。
そうね、なかなかできないということもあると思いますけれども、
はい、はい、
あとは、まあ、あの運動だけではなくて、はい、やっぱりあの食生活ですね、緑黄色野菜を多く摂るとか、はい、あとはその、まあ、バランスいい食事、あとは塩分を控えめにする、まあ、そういった、うん、あの運動できない分を食事でカバーするとか、そういったことも大事かと思います。
はい、そしてあのメタボリックシンドロームにならないようにということで、はい、あの健康指導をね受ける方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、こうしたものもしっかり守ること大切ですね。
あ、やっぱそうですね。あの先ほど脳ドックというふうなことを言いましたけれども、はい、あの実は脳の検査だけしていれば、脳卒中にならないかというと実はそうではありませんでして、はい、やはりその心臓の例えば不整脈ですね、不整脈から来るような脳梗塞、そういったものもあるものですから、はい、なのであのやはり頭以外にもそういう全身の管理というかチェックでは大事だと思います。
はい、こうした脳卒中ですとか、あるいはあのこれまで教えていただきました疾患についても、ついつい私たち自分は病気にならないという、でそんな無意識が働きますから他人事として聞いてしまうんですが、きちんと自分のこととして捉えないといけないですね。
そうなんですね。やっぱり、まあ、あの脳卒中とは、まあ、よくあの地震と同じだというふうに言われてまして、本当いつどこでこれは誰に起きてもおかしくないことですので、
はい、
あのまあ、そういったことをまあ念頭に置いて、まあ、日常生活を気をつけるっていうことが大事かと思います。
はい、さあ予防についてもう一度ちょっとまとめてみたいと思います。まず脳卒中ですけれども、50歳以上になったら特に注意、でも若くても注意と。
そうですね。
はい、そして症状としてまず顔ですね。
そうですね、顔と、あとはあのろれつ、あとは麻痺でも上あの下肢よりも手の方が一般的には多いかと思います。
あ、なるほど。はい、
はい、であとはくも膜下出血に関して言うと、あのいわゆる頭痛ですね。
はい、
はい、
こうした自覚症状がもしもあったら、あるいはあのご家族の方、ご友人の方見ていてちょっとおかしいなと思ったら、間違ってもいいからまずは病院へ。
そうですね、もう1分1秒でも早くと、あのね、あの海外では時は金なりではないですけど、はい、タイムイズブレインっていうようなことも言われてまして、とにかくあの時間1分1秒たりとも無駄にせず、うん、あの専門医療科にあの受診していただくということが、はい、関与あの大事かと思います。
町のお医者さんではなく専門医にということなんでしょうか。
そうですね、あのこのような急性の症状が出てる場合っていうのは、あの町医者さんを経由してというのはよりも直接大きな病院に行かれた方がいいと思います。
あ、ということは本当に1分1秒争うということですか。
そうですね、現在ですと TPA といいまして、血栓を強力に溶かすお薬がありまして、はい、でそれによって再開通が得られれば、あの症状も軽く済むというような、そういうお薬も出ているんですが、そのお薬というのは発症から 4.5 時間以内しか使えないというふうになっています。で、あくまでもそのお薬ですから 4.5 時間ということなんですが、病院に来て MRI だったり血液検査だったりいろんな検査で1時間ちょっとというのはどうしてもかかってしまうんですね、はい、なもんですから、あの一般の病院を経由するその時間がもったいないんですね。なので、あの少しでも脳卒中が疑わしければ、あの間違ってもいいので救急 の、 あの脳外科のあるいは神経内科のある病院に行かれると、あるいは救急車に運んでいただくっていうのが一番いいかと思います。
あのついまさかと思って様子を見るってしてしまいがちですけれども、もう手のほかだったんですね。
そうですね、
はい、肝に銘じて。さあ、そして、ぜひね予防に努めていただきたい、私もそうですけれども予防に努めたいと思いますけれども、大切なのがまず食生活、
はい、
運動、
はい
はい、その他にはいかがでしょうか。
まあ、やっぱり血圧っていうのが一番の、問題というか、
はい、
うん、あの一般的には140から90以下、まあ、家庭ですとも135の85っていうのが、まあ、一般的な数字かと思いますけれども、
はい、
まあ、その血圧を、あとはコレステロール値ですね、をしっかり気にして行くっていうのが大事かと思います。
定期的な検診を受けるということも大切ということですね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。いや、脳卒中は本当に恐ろしい病だなとは思ってはいるんですが、今日伺ってより一層ちょっと危機感が高まりました。ぜひ皆さんもご注意いただきたいと思います。さあ、最後になりますけれども、先生からぜひ、ラジオを聞きの皆さんにお呼びかけをお願いしたいと思います。
はい、やはり、脳卒中に、まあ、なってからでは遅いので、
はい、
とにかく予防が大事だということですね、
はい、
で先ほど言ったその生活習慣病の対するあの管理 が大事だということと、あとは脳ドックですね。脳ドックをしっかり一度は受けていただくのがよろしいんじゃないかというふうに思います。
はい、この脳ドックなんですが、例えば個人で受けようとする場合です、はいはい、お申し込みというのはどうしたらいいですか。
あの脳ドックっていうのは基本的には何もない方が受けられるのが脳ドックなので、はい、岡崎市ですと、あの岡崎市のがと、募集してやっているんですね、
はい、
ただあのもし例えばそういうあの脳ドックでなければあのいわゆる頭痛、手足のしびれの対する検査ということで、それはあの一般の医療機関でも受けることができますので、
はい、
あのもしそういう症状があれば、とにかくあのかかりつけのお医者さんに相談されるのがいいかと思います。
はい、ぜひご参考になさってください。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いしています。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日は岡崎市民病院から脳神経外科で統括部長でもいらっしゃいます有馬徹先生にお越しいただきまして、脳卒中知っておきたい脳卒中予防のお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は4月25日を予定しています。次回は小児科統括部長の酒井のり子さんをお招きしまして、不登校について最近の傾向と対策を伺います。こちらはどうぞお聞き逃しなく。